嬉しくなっちゃったんです。今こそ本の読む時間が与えられた。もう朝から夢中になって本ばっかり読んだんです。もちろん主に、まあ、聖書と関係した本、もちろん聖書そのものもずっと読みました。結局、まあ、聖書の時が与えられた。なかなかいい病気だと思っちゃったんです。ね、痛みがなければ、まあ、食べ物だけちょっと面白くなかったよ。塩なし、お醤油も使ってはいたん、いやーちょっと面白くないけどけど別に食べ物はどうでもいいし、けどもまあその時ね、ね、人生とは一体どういうものなのでしょうかと思って、その時まあちょっといろんな御言葉を思い出したんです。まあ思い出すのはいつも相変わらず聖書のあといつの御言葉なんです。日本語の言葉はそんなにすぐ出てこないんですけどもけどもその時ちょっとまあがっかりしたんですね。覚えた、たまにそうなんです。結局人相という言葉は何回も何回も出てきます。日本語の聖書は出てこないんです。言語もやっぱりちゃんと人相となってます。例えば詩編の139編、詩編の139編の中3節中4節、非常に素晴らしい詩編ですね。中3節139の中3、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられたからです。私は感謝します。うんと書かれています。まあ、ここで内臓となっているんでしょう。言語を見ると腎臓となっているんです。あるいは、まあ、エレミヤ記の中1章の20節、中一章の日節、1159ページですね。中一章の日節、しかし、正しい裁きをし、思いと心を試される万軍の主よ。と、エレミヤは、主が自分に成したもと御業を述べています。けども、ここで思い、言語では思いとなってないんです。腎臓となっているんです。人生と心。同じくエレミヤ記の中7章の1節に、主はエレミヤに、私、主が心を探り、思いを調べ、それぞれその生き方により、行いを結ぶ身によって報いる。語られていますが、まあ、エレミヤ書の、まあ、この二つの御言葉の中に出てくる思いという言葉は、他の訳を見ると、まあ、言語を見ると、腎臓となっています。聖書が言っている腎臓は一体何を意味しているなのでしょうか。腎臓は、私たちの、まあ、利用心、潜在意識、まあ、一番深い心の奥を意味します。だからダビデは同じ言葉を使いました。詩編の26編の2節です。 詩編の26編の2節です。主よ、私を調べ、私を心を見てください。私の思いと私の心を試してください。言語では私の人生と私の心を試してくださいとなっています。まあ、ダビデはこの祈りを捧げ、主よ、どうか我が良心、私の潜在意識、心の一番深みをお探りくださいと心から叫んだのです。主が我々の心の深みまで探ってくださり、それを明るみに出してくださるならば、再び生かされるようになり、前よりも主を知るようになります。まあ、いわゆる普通の人生病の人々は、まあ、人生が元通りになるために安静がどうしても必要です。まあ、これと全く同じように、主が我々の心の深みまで収めるくださるために、やはり私たちが主の御前に静かに静まっていることが必要です。まあ、沈黙病になること別に願っていませんけど静まってもらいたい。まあ、主の御前に静まることこそが最も大切です。イサヤ書の中でそういう言葉があります。主の前に静まれ。ちょっと暗記してない、多分41章の一節になるかな。主の前に静まると得るものは非常に多い。もちろんがっくりします。自分は全然ダメと分かるようになる。けどそれだけじゃない。主はダメなものを捨てようとしない。自分はダメでないと思い込む人と主は関係を持ちたくない。祝福することができない。まあ、主の前に静まること、まあ、心の深みまで探っていただくことこそが最も大切なのではないでしょうか。まあ、どのようにしたら天より火が下り、御霊の流れが地上にまで流れ来たり、リバイバルが起きるなのでしょうか。我々の心の深みが主に探られ、全部明るみに出されることによってです。このリバイバルを目の前にしたらどんなに嬉しくなるでしょう。はじめに、読んでもらいましたルカでの18章、皆さんよく、まあ、知っておられる箇所なんですけれども、まあ、一緒に宮行って祈ったパリサイ人と同じように祈った主税人のことについて考えています。まあ、3人の人物が出てきます。8目にイエス様、2番目にパリサイ人、3番目に主税人です。まあ、このイエス様は今日も御言葉の真実を持って近くにおられます。この主の声を聞くことが大切です。まあ、よく明かしされます。まあ、集会に出た時、あ、この言葉は主人聞いたらいい、あれは隣の姉妹聞いたらいいじゃないかともちろん自分も必要ですけど、やっぱり主人の方が大切じゃないかと結局、まあね、ご主人はご主人であり、隣の姉妹は隣の姉妹であり、大切なのは自分とイエス様との関係だけです。ね、主よ、語って、聞く耳がある、従う用意もできている、いくら犠牲を払ってもいいんです。語ってください。まあ、この態度を取ることこそが大切なのではないかと思います。まあ、宮に登った主税人は罪を深く自覚しただけではなく言い表したのです。神様、こんな罪人の私を 憐れんでください。素晴らしい述べです。主はもう強い述べを聞きたくて聞きたくてしょうがない。確かに多くの人々は主の御決めを受けてこういうふうに祈るようになりますけども、まあ一度イエス様を信じ救われた人々とはなかなかそこまでいけない。やっぱりまあもう何十年前から救われてるし、やっぱり昔よりもずっとまあちょっと良くなったなのではないかと考える人もいるかもしれないけど、これはありえない。人間は死ぬまでダメなんです。ね、うちに住めたもイエス様は働くことができるかできないかだけが問題なんですけど、人間そのものは全然ダメですから、まあ毎日やっぱり主よ、こんな罪人の私を憐れんで恵んでくださいと祈らないなのも罪なのではないでしょうか。結局私たちはみんな例外なくパリサイ的な心を持つものです。確かに聖書によると、人間の心そのものは聖霊の宮であるか、まあ、悪魔の道具であるかのどちらかです。ここで注意説ですね。ルカ伝書8章注意説、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。これはもちろん祈りではなかったよ。もう全く偽善的な行為でした。全く意味のない言葉でした。主はそういう祈りを聞こうとしない。神よ、私は他の人々のようにするもの、不正なものを堪忍するものではなくことに、この主聖なのようではないことを感謝します。本当にひどい。彼は全く目からにされていました。もちろん聖書の知識があったんです。他の目から見ると立派な神学者でした。何でもできた男でした。主のために来たい来たい来たいと言いふらしたんです。そして中部の位置まで献金しました、ね、宗教の要求を満たした。聖書知識があった、立派な生活をした、中部の位置を献金した。いいじゃないか。けど主はそういう考え方を知らない。結局この彼のいわゆる祈りを通して彼の罪が明らかになっちゃったんです。ここには傲慢と自己欺瞞と裁きの霊と偽善があったんです。彼はそれ全然気がつかなかったんです。まあ私たちは自分の心の内にも心の悪しき思いが潜んでいることを認めたことがあるでしょう。多分私も傲慢で偽善者です。他の人を裁く心を持っていると告白したことがあるでしょう。けど私たちはパリサイ人のように、私は他の人たちのようにゆすぐもの、不正なもの、堪忍するものではないというなのではないでしょうか。確かにある人は、私は貪欲なもの、不正なもの、堪忍のするものです、罪人の私を許しくださいと深く良心の探られ、心されて刺されて主の御前に申し上げた方々もいらっしゃると思うんです。結局申し上げれば主は受け入れてください。明るみに出せば主は許してくださるよりも忘れます。私はもうあなたの罪を永久的に思い出さない、心に留めないと主は呼びかけておられます。まあ主の前に心を開くと主は豊かに満たしていてくださるのです。今日の証は山